先週からヤコブ書に入りました。先週の説教を短く要約するなら、先ほどイサムさんに読んでいただいた1章12節の言葉になります。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は命の冠をいただくからです。私たちの信仰は試練によって練り清められると、ついには命の冠に至るということがわかります。本日はこのあと13節から学んでまいりますけれども、ヤコブ書1章には誘惑という言葉と試練という言葉が何度か出てきます。そしてそれ元の言葉は同じ言葉です。文脈に応じて試練と訳したり誘惑と訳したりしています。しかし言語によってはどちらかに統一しているというそういう言語もあります。韓国語は全部こう試練というふうに訳しています。13節です。誘惑に遭う時というふうに書かれてあります。現代はですね、誘惑の時代だというふうに思っています。どうですか、道歩いててこう誘惑されてるという実感はないでしょうか。もう誘惑されるのが当たり前になってしまっているので、あんまり感じないと思います。行楽地に遊びに行くと、道を歩くときにソフトクリームが売ってたり、かき氷が売ってたり、おまんじゅうが売っていたりします。小腹が空いてついつい買ってしまうことがあります。それを買うのが目的で行くのであれば問題ないんですけれども、突然そこにうなぎのかば焼きの匂いがプンとしてきたりとか、焼きおにぎりだったりとか、もしくは意外や意外ほうじ茶をそこで行っているとその香りに惹かれて買ってしまうことがあります。衝動買いと言います。また街を行けばデパートではバーゲンセールをやっていることがあります。ギフト用品大特価市とか北海道物産展とかあると、つい行って安いなとかってこう買ってしまうことがあります。紳士服の店であれば年がら年中というわけではないんでしょうけど、店じまい、いつ行っても店じまい。本屋に行くと新しく出たばかりの本が平積みになっていて、平積みで新しいからいいんじゃないか。でそこには たまに店員さんのコメントまであります。ラムネを一気飲みしたような清涼感たっぷりの小説です。そこまで言われちゃうと、もうこれは買わざるを得ないと。それで家に帰って、本をしまったり、その物産展で買ったものをしまったりしますけれども、よくよく見てみると食べ物であれば賞味期限が過ぎて1年も経ったものがお勝手にしまってあったりとか、買った本はいいんですけれども、まだ読んでない本が100冊以上押し入れにしまってあったりとか、使わない化粧品が洗面台に並んでいるとか、下駄箱には靴入れでしょうか、1年に1回も履かない、1回ぐらいしか履かない靴が寝ていたりとか、使わない家電製品がたまに置いてあったり、それがあとは、ほとんど着ない服が押し、タンスの中にしまったままになっている。私も引っ越しして麻袋に入れたままの服がこんなあるんですけど、4年経ってまだ1回も着てない。これが現代人の生活です。本当は必要ないのに、なんかこう誘惑されたような形で 衝動的に買ってしまったものが意外と家の奥に眠っているということだと思います。年末になると一攫千金を狙って年末ジャンボ宝くじを買う方もいらっしゃるかと思います。実際に1億円当選した方、大体落ちぶれてしまうそうです。今年3月にある本が出ました。宝くじで1億円当たった人の末路という本です。1億円手にするとなんかこう注意書き冊子のようなものがもらえて、そこにはこんなふうに書いてあるそうです。まず家のローンとか借金があったらそれの返済をまずしましょうと。なぜそういうことが書いてあるかというと、そんなたくさんお金もらってしまうと月々たかだか20数万円の仕事をするというのがもうバカらしくなって、仕事を辞めてしまう人が多いそうです。で、仕事を辞めてしまうと毎日退屈との戦い、暇との戦い、それで仕方ないので、前からちょっと興味を持っていた、パチンコ屋でも行こうかということでパチンコ屋に入り浸ってしまう。で、1億円も手にしているので、大きな買い物をしているといつの間にかゼロがいっぱいくっついてたのに、8つついてたんでしょうか、残り3つぐらいになっちゃって何千円しか手に残らない。仕事を始めるにも探す気力もない。落ちぶれてしまう人が多いそうです。こういう誘惑というものがビジネスの世界であればもっと大きな買い物として現れます。日本郵便、2015年にオーストラリアの物流会社を買収しました。東芝、2006年にウェスティングハウスという原子力会社をその原発をの作る会社ですよね、買収しました。かつては NTT ドコモも2000年頃ですけれども、オランダとか香港、アメリカの通信会社を買収しました。大変な金額で買ったわけですけれども、いずれも大失敗に終わったそうです。もともと日本の経営陣がそういう外国の会社を買って外国の会社を経営するっていうのは慣れてないっていうのは誰もが知っている通りだと思います。日本郵便は4000億円赤字計上しました。東芝は倒産寸前まで今追いやられているところです。 NTT ドコモは1兆円の損失を計上しました。で、海外の企業の買収というのがどうして成立してしまうのかということですけども、大体会社がこう身売りしようというときには近くの地域の自分の国の会社はですね、周りの会社はあんまり買ってくれないんですよね。で、特にアメリカとかイギリスの会社は情報通、事情をよく把握しているのでなかなかこう触手が動かない。お金があって外国のことにあんまり通じてない国ということで日本が選ばれて、日本の会社にこう誘惑するような形でこの会社買ったらこんな風なバラ色の未来が開けますみたいな話になってしまうんだと思います。それで、アメリカイギリスが買ってくれなかったら日本に持ちかけるとうまくいくというのが国際金融の業界の知識となっています。アメリカ合衆国では今禁煙についての運動が功を奏しています。ので国内でのタバコの売り上げというのがあまり伸びないそうです。前にも一度お話ししたと思います。それでどうするかというと、タバコ会社はこれから市場が膨らみそうな、大きくなりそうな国、ということでインドネシアを選んだそうです。それで、少年たちが集まってくるロックのコンサートに行ってですね、なんと小学生にタバコを無料で プレゼントして差し上げちゃう。でちょっとご丁寧なまでに火までつけて開けちゃう。で、インドネシアの小学生がタバコを吸うようになって、こういう形で、この会社はこうお客を育てているそうです。お金持ちの男性がですね、彼女欲しいなと思った場合に、アクセサリーとか宝石とかそういうものを女性に買って差し上げると思います。で、女性がですね、最初はあ、そんなの欲しくないよと思ったとしても、なんかこうキラキラ光って素敵、心に響いてしまうと、それを受け取ってしまいます。美味しいレストランにもその男性は連れてってくれることだと思います。本当は必要ないのに、珍味に舌鼓を打ってしまうことがあります。こうしてその女性は、ヤコブ書1章14節にある通り、人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。本当は必要ないのに、目に素敵に映る、こう口にこうおいしく、乗ってくるということで、その行為についつい甘えて、その男性と結ばれていくということになると思います。結局お互いが恋愛関係も結婚に至るまで、現代の結婚に至るまで、お互いが自分のこう欲求、欲望を満たすために男女の付き合いをする、結婚をするというふうになってしまっているのが現状です。女性であれば、ちょっと裕福な彼と結婚して、こう自分も裕福になってしまいたいという下心を持って結婚することがあります。男性であれば、結婚したらもう俺料理しなくていいやとか、掃除とかしなくていいやという思いで、下心で結婚してしまうことがあります。そしてここは肝心だと思いますけれども、自分を満たしてくれる最高の愛を俺にくれよ、私にちょうだいなということで結婚する。で、最後はこれちょっと本音の部分かもしれません。お互いが相手に、夫婦の夜の交わりで最高の高揚感をくださいと、そういうものを求めて結婚するというのが普通になっています。いずれもこうわがままから出発した結婚のについての考えです。で、ここまで究極的な要求がですね、暗に突きつけられるわけですから、そういう要求はですね、神様でもなければ満たすことができないような要求ですよね。で、実際に結婚してみるとどうかというと、もうなんかこう今まで独身で勝手気ままにやってきたのに少し縛られますね。今日は何時に帰るのか、夕飯は食べるのか食べないのかから始まって、それまでは勝手気ままに自分の好きな音楽を聴いてたのに、家で、好きな音楽を聴くとうるさいって言われちゃったりするとか、大変な自己犠牲をお互いが強いられるようになります。自分を犠牲にして相手の必要を優先することで、お互いがそうすることで結婚というのは初めてうまくいくものですので、わがままから出発した結婚生活、結婚観というものを持って一緒になると、もう最初からこうバチバチ争い合うことに、叱り合うというか怒り合うということになってしまいます。同居して5年も経つと愛想尽かして、別れてしまうというカップルが増えています。それで別れてしまったとしても、実はその別れた原因が 自分のわがままにあるんだとか、自分の欲望にあるんだというふうには誰も考えないわけです。自分の結婚とこういうものだというものが出発点からして間違っていたからだというふうには誰も思わないのが現代です。人は自分自身の欲望にそそのかされて誘惑に陥って結婚がダメになっていくという面があります。タバコを受け取ったインドネシアの少年もしかり、自分の欲望にそそのかされて誘惑に陥った。海外の企業を買収して失敗した日本の企業もしかり、宝くじを買う人もしかり、バーゲンセールにはまる人もしかり、行楽地で食べ過ぎて後悔する人もしかりです。15節にはその結末がこのように書いてあります。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。もったいない人生を歩んでいるのが現代人の特徴だと思います。例えば私なんかはこう、若い時は有名になりたいとか会社の社長になりたいとかって、なんかこう人の目にいいなというふうに思われる地位につきたいというふうに思っていましたけれども、実際にはもう周りの人の目を気にしてですね、自分らしいこう充実した人生なんて歩めません。よくよく自分の腹を探ってみると、自分自身の欲望にそそのかれてされていたんだというふうに気づいた次第です。世の中がこんなふうですので、私たちの教会は社会全体を育て導く働きを担っていきたいと思います。社会を育てるように神様が教会での教育という働きを私たちに与えてくださっています。私たちはこの誘惑のビジネス、欲望をこう用いるビジネスの風潮に抗って、もうこれ以上人生を浪費しないで済むように周りの人たちを導いていきたいと思っています。一瞬の隙を突こうと狙っている悪い霊に振り回されない知恵を分かち合っていきたいと思っています。この社会には毎日の生活を送っていても何も残らないという人がいる一方で、他方には日々働いてそれが積み上がって何年か後に豊かな収穫に預かる人もいらっしゃいます。私たち教会は積み上げる人生が歩めるように周りの人に働きかけていきたいものです。1章17節には次のようにあります。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。実はこれは意味深長な御言葉です。イエス様を信じた人だけでなくて、イエス様を信じていない人に対しても素敵な賜物が与えられている。それが来たのが、それの源っていうのは天の父である神様である、と信じてない人にもいいものが与えられているということなのです。先ほどの話と関連づければ、イエス様信じていないのに祝福された結婚生活を歩んでいる方々もたくさんいらっしゃいます。それを通して神様は社会全体を、そういう方々を通しても豊かにしようとされています。しかしイエス様を信じた人でなければ、死んだ後の世界で祝福を受けることはできません。ですから信じていない方に与えられた祝福というのは生きている限りで終わってしまいます。 マタイ5章45節には次のように書いてあります。 天の父、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。だからあなた方も完全になりなさいというふうにイエス様は進めていらっしゃいます。使徒言結構録17章25節にはまた次のようにあります。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。信じない人にも祝福を与え、命を生きている間命を支えてくださって、良いものを与えてくださる、必要を満たしてくださる、そういう形で、私たち間接的にそういう人たちの、に与えられた祝福を間接的に私たちもいただいて、この地上にキリストの体を立て上げるように、私たちも預かっています。祝福に預かっています。もちろん私たちは神様から直接豊かな祝福をいただいて、それが永遠の世界に至る祝福になっているという点が大きな違いです。ですからクリスチャンじゃないのに、素敵なカップルがいる、それも神様の御業だから、そういう方々に会ったら神様を賛美しましょうというお話です。19節を見ます。聞くに早く話すのに遅く、聞くのに早く話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさいというふうにおっしゃっています。先ほど申し上げた通り、現代は欲望がついつい先行してしまう社会です。欲望に振り回されるというのが普通になってきている社会です。どういうことになるかというと、日常の周りの人方々とのコミュニケーションなんですけれども、人が言ってることを真剣にじっと聞く人が少なくなってきているということだと思います。みんな周りから愛を欲しいと心の底では思ってるんですけれども、私が言うことをちゃんと聞いてくれない、愛をくれないというのが現代人の多くの叫び、魂の叫びだと思います。みんな忙しくて、あれもやんなくちゃいけない、これもやんなくちゃいけない、面と向かって相手に顔を向けて話を聞く、聞いてくれる、自分の話を聞いてくれる人が少ない、それが普通になっているという社会だと思います。このヤコブの手紙を記したのはイエス様の兄弟であるヤコブですけれども、聖霊に満たされて聞くのに早いようにしなさいというふうに私たちに教えてくださっています。あたかも砂漠の中のオアシスのような御言葉ではないかと思います。御言葉を実行するクリスチャン、ある意味、プロフェッショナルなクリスチャン、世界クラスのクリスチャンであれば、ちゃんと相手の話に耳を傾けることでしょうけれども、そして自分の話を後回しにしてくださることでしょう。7月にお邪魔させていただいた旧東ドイツにはそういうクリスチャンが多かったと思います。相手の顔をしっかり見て話を聞いてくれる人たちがたくさんいらっしゃいました。19節の次の御言葉は、また怒るのに遅いようにしなさい、怒るのに遅いようにしなさいというふうに記されています。時々私たち怒ることがあります、怒ることがあります。しかし自分たちの腹の中からこう湧き上がってくる感情をどのように周りの人たちに伝えるかによって、私たちの人間関係、人生における祝福というのは随分変わってくるようです。心理学を学んで、臨床心理士になる方いらっしゃいますけれども、その中に、怒りと向き合う訓練というのを 職業に、働きの一つにしている方がいらっしゃいます。心の友に乗っていたんですけど、小渕麻子さんという方ですから、玉川製学院に勤務されている方です。学校で働きながら、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングの指導をしていらっしゃるそうです。怒らない、怒っちゃいけないというふうに考えるのではなくて、無駄に怒らない、後悔しない表現の仕方を身につけてもらうというのがその働きの趣旨だそうです。怒りというのが人間にとっては大切な感情ではありますけれども、それをいかにして周りの人に伝えるかというのには知恵と技術が必要だというのです。例えば初歩的なトレーニングとして彼女が挙げたのは、こう怒りを感じたら言葉を発することなく深呼吸して6秒待つそうです。それをノートにとって、この今日はこの時6秒待ちました、深呼吸しましたというふうに、ノートに書き込んでいくそうです。そうすると怒りのコントロールというのがだんだんこう上手にできるようになってくるというのです。怒りにはまた別の角度から見ると伝染性があると言えます。周りの人たちが怒ってるのに接すると自分も怒ってしまう。街でこう誰かが喧嘩してると、なんか自分もその怒りのエネルギーをもらって自分もなんかカッカしてきてしまうということあると思います。しかし私たちこう神様に特に選ばれ愛された人たちは、そういうのに流されることなく、怒りの感情があっても何をするかというと、まず神様からいただいた愛情の貯金を使うということです。貯金が底をついてしまわないように、たくさん神様から愛情をいただく訓練をする必要もありますけれども、いただいたらそれを使って本当は怒り返してもいいのに、怒鳴りつけてもいいような相手に6秒我慢して、深呼吸して、神様だからたくさん愛情を受けましたので怒りませんって言ってちょっと我慢して、それでちょっとこれちょっと失礼じゃないかなとかって言って優しく教えてあげる。神様からの貯金をいただいた愛情の貯金をまず使うのだというのがいいと、ヤコブは言っています。というのも、人の怒りは神の義を実現しない。私たちがこう怒りを爆発させたところで、それで神様の御業が進むわけではない。かえって周りの人を傷つけてしまって、自分との周りの関係が悪くなってしまうということです。何か私たちしたいことがあったら、現代人はですね、すごく恵まれてますよね。すぐ近くのコンビニに行って買うとか、飲み物を飲みたかったらお金をちょろんとこう自動販売機に入ればすぐ飲み物が出てきます。昔であれば、リエさんが言ってましたけども、朝起きたらお湯沸かして麦茶入れて、それでそのお湯を冷まして、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて冷たく冷やして初めて美味しい麦茶が飲めるようになった。今はチャリンとお金を入れれば飲める。何でもすぐ自分の欲求が実現、満たされるという世界に住んでいますけれども、それはちょっとやりすぎな面があります。何かしたいことがあったら、本当にそれ自分にとって必要なのか、ちょっと吟味してみる時を置くのが大人らしいと、成熟した人らしいと思います。ビールが飲みたいとか、今日は暑いからアイスが食べたいと瞬間的に思ってパッと買ってしまうこともできますけれども、一日経ってそういえば昨日ビール飲みたいと思ってたな、なくて済んでしまったことなんだなというふうに翌日気づくわけですよね。それだったらわざわざ飲まなくてもいいんじゃないか、神様に祈って、どうしましょうか、じゃあ今日は自分の誕生日だから飲もうかとか、今日は仕事いっぱいあるからやめようとかですね、 大人の判断を下せるようになるというのが充実した人生の歩み方だと思います。それによって一番重要なことにエネルギー、時間、自分の賜物を集中させていくということが可能になります。今日の午後は教会学校の教師の研修会をしますけれども、神様が自分にどんな人生を望んでいらっしゃるのかというのをこう見極める研修会です。もしそれを見極めることができれば、そこに向かって全エネルギーをこう集中させていく、時間を集中させていくということができます。積み上げる人生を歩むことができます。いずれ、CS 教師以外の方々とも取り組みたいと思います。結局私たちのこの住んでいる世の中は欲望にこう振り回されるのが普通になっている社会です。そういう中でそういうのに振り回されるのはやめようとい う世の中の何ですか、川の流れを自分の手でせき止めるような働きを私たちは委ねられている。海の潮の流れを自分たちの手で止めるような働きをするように神様から委ねられています。でどうしたらそんな無謀な川の流れ、すごいですよね、利根川とかどうやってせき止めるんですかね、どこにそんな力があるのかというと、もちろんなことですけども、私たち自身の中にはそんな力はありません。しかしイエス・キリストにはその力があります。宗教改革者マルチン・ルターはこのような言葉を残しました。キリストのいましたもうところ流れに逆らうという言葉でした。イエス様の力があれば、その力によって私たちは世の中全体の流れに逆らう、抗うことができるようになります。そしてそのイエス様の力というのは、この御言葉に、聖書の御言葉にを通して現れてきます。私たちの心の中に植えられた種が、御言葉の種が芽を出して100倍、60倍、30倍の実を結ぶことができれば、それが力になります。ヨハネ8章31、32節にはイエス様の御言葉、このように記されています。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする、というふうに書いてあります。真理というのはイエス・キリストご自身のことです。イエス様が自由にしてくれる、イエス様の御言葉にとどまるならば。本当の自由というのは国の権力からの自由でもないし、職場での周りのプレッシャーからの自由でもなくて、本当の自由は自分自身の欲望からの自由です。その欲望を神様がコントロールしてくださる、欲望に流される社会にあって、それに抗う力をイエス様がその御言葉にとどまるときにくださる。滝に打たれる修行をしても身につけることがない、ことができない、自分の欲望に打ち勝つ力を私たちがイエス様の教えに従うときに与えられるというのです。ヤコブ書1章21節、心に植えられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。流れに抗う、自分の欲望に打ち勝つだけでなくて、救いにも導き入れられる素晴らしいものであるということが分かります。御言葉を行う人になりなさい。25節、このような人はその行いによって幸せになります。私自身も人生をかけて神様の御言葉によって周りにいらっしゃる方々をこう立て上げる仕事をして貫いていきたいと思っています。私たちこの教会に集う皆様がいるおかげで、草加市が、埼玉県が、日本が豊かに変えられていくのです。神から出た力が皆さんを通して社会に働かれるのです。ぜひ、このような働きを喜んで成し遂げて、共に成し遂げていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの偉大なる御業に感謝します。 あなたはイエス様を私たちを救い出すために、十字架にかけてくださいました。しかしそのイエス様を生き返らせて、私たちがあなたに従い通した暁には、私たちが死んでもまた生き返ることが分かるようにしてくださいました。そして私たちを通してイエス様の力が働き、この社会を豊かにするように、日々私たちをあなたが強めてくださっています。感謝します。創価教会を用いてくださること、この胸がますます豊かになっていることを心よりあなたに感謝し、あなたの皆を賛美します。イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。